新平家物語連続後期第496回否定の巻立つ鳥の後、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は今日離れることを決意した義経が家臣たちに熱い思いを語る場面をお送りしました。淀川沿岸に派遣されていた木の権の神金助の配下の者から知らせが入りました。それによると昨夜夜討ちがあり、集めおいた船が焼かれたとのことです。そして木の権の神金助も撃たれてしまったようです。淀沿岸にはかつて梶原や範頼に仕えていた武士たちが諸所に住んでいました。彼らは鎌倉の恩賞に預かろうと義経の首を得ようと気を至っています。それでは本文を見ていきます。是非もない日を伸ばそう。何よりはこの砂鉄による漢中の動揺を落ち着かせる必要があった。義経はすぐ伊勢と弁慶の名を大きく呼び院への使いを命じた。義経ごと根長御別れのため院のミニマまでまかりずる所存のところ不足の手違いこれあり、退教の儀は縁因のほかなく明後11月3日の朝と改めましたればご僧正のほど吉名に仰ぎ上げまする、と高階の安常教へ直々お伝えしてまいれ。二人はかしこまって大急ぎで出ていった。ほとんどそれと入れ違いに堀川へ見えたのは今朝淀で落ち合う約束だった叔父行家のおよそ六七十騎の同勢だった。中から一人ずかずかと譲絵に備っ子を引きながら大庭へ入ってきたのは行家である。老頭に将棋を求めて義経と共に燃え残りの焚き火のそばに向かい合った。
おうがんととえらい手違いになったの。この門立ちになんとも不吉な。
ははははかかる中ゆえ思わぬ不足もありがちです。ただいま院へも使いを立てて出立は3日の朝と変えました。お気にかけられな、さようなぎ。
いや、気になる。檻も檻だし、節字を立たれては袋のネズミ、宝冠殿、これや下手をすると身体極まる果てになりはせぬか。都を出ぬうち、都の中で立ち往生とならねばよいか。
何の淀流域の輩として、忠の九郎太田の太郎、手島の冠者など知れた者どもでございまする。川舟が整わねば陸路をかけ、もし幅めなば蹴散らし蹴散らし摂津の浜まで行くに何の造作がありましょうや。
そりゃ意見のこともないが、名もない造務者を相手に戦うほどならむしろどうだ宝冠殿、もう一度ここで考え直してみられぬか。
どう思案を変えますか。
かねがねわしが申し張っている策に帰ることだ。まず院の御所を囲んで法王のお体を我らの陣に据え立てまつり一面諸州の武士へ呼びかける。そして終わり須の又まで打って出るには時やや遅きに資するが、瀬田の大橋を引き宇治川に防御を構え鎌倉の頼朝相手に堂々乗るかそるかの一戦を試みるのだ。これ以外に何の良策があろう。淀の手違いも天の啓示とわしは思うが。
その儀なら幾度となくお胸に逆ろうて申せし通り義経の思うところと互いまする。義経にはそのような戦全く血も湧いてまいりませぬ。
はてどうしたものだ宝冠殿、およそここもそこもとほど戦の天秤はない。生まれながらの正気だ。孔明の再来だと人もみな舌を巻いておる。上に院宣をいただき元九郎義経が陣頭に立つと聞こえればおちこちこうして怒る武者は存外多いことだろう。例えば
と行家は持ち前の絶倒に任せて熱っぽく解きつけ始めた。さて行家は言います。近頃奥州藤原家の家人の一人である吉次と会った。義経が鎌倉を相手にするなら秀衡が背後をつく準備がある。今を置いてこのような好機はないと。ですが義経は鎌倉にとって代わって天下の覇者になる気はないと述べ行家は失望します。淀の手違いから 義経の老頭の中に動揺が広がっていました。無断で姿を消す者も出る中、兄那須与一が梶原から残訴を受けている状況を配慮し、あえて那須大八郎を義経は故郷へと返しました。同じ日、義経のもとを阿部の麻取が訪れます。麻取は洛北大原にいる建礼門院について報告をします。それでは再び本文を見ていきます。女院はこの年の5月1日、まだお年も29というに、その竹長き黒髪を下ろして出家された。その頃は都の東、吉田山におられたが、やがてかの7月9日の大地震に、吉田の御所もやれ傾いてしまったので、秋の中頃、洛北大原の寂光院へ移られていたのであった。やよ、麻取、女院にはお変わりもあらせられなかったか。ご不自由は亡きご様子か。義経は何かと彼に尋ねて、やや心を休めたようだった。吉田におられた頃は、折々影になってご庇護もできたが、自分が西国に去った後は、誰がよそながらのお力になってあげるだろうか。それも案じられ、方々お別れの言葉と志のものなど持たせ、麻取りをして大原を問わせたものだった。
はい、何せ北の山里、分けて冬の寂しさ、寒さ、ようお過ごしと思われましたが、一頃の恩やつれも、さすが身ぐしを下ろして、ごとくと荒らせられたせいか、やや見景色もよう廃されました。
麻取の話によると、折々には、女院の恩妹にあたる冷泉殿の北の方や、七条、信孝教の室などが、何かとお貢ぎもしているらしく、ご不自由は、まずないようなご様子とのこと。また、付き添う女房には、助の局、阿波の局など、四五人はいて、日々、ご仏所にこもられ、ひたすら、朝、暮れの御務めに、ご多念もないとのことでもあり、ようやく、これからの、まだまだ長いご一生にも、いささかは、生けるお気持ちを、お見つけになったようでもある、との話に、義経は、その人のために、決して、祝福は、できないまでも、何やら、
ああ、まずよかった。
と、人ごとならず、胸、撫で下ろした様子であった。かくてその日、意外な砂鉄は来たしたが、11月1日の夕は、どっぷり暮れて、堀川館の屋根は、前夜に等しい、落ち葉の雨の下になった。思い合わすと、11月1日というこの日は、ちょうど東国では、上洛の大軍を率いた頼朝が、足柄を越えて、黄瀬川に泊まった夜であった。義経がここで聞くよすがらのひょうひょうたる落ち葉の声、頼朝が黄瀬川の宿所で聞いた同じ夜のちりもみじの音、どうしてそれがお互い兄弟の枕にも介護の念にも通い合わないのであろうか。一日置いてすぐ11月の3日であった。堀川の老頭たちは未明のうちから夜掃除をし、大庭、下屋、門前までをほうきや熊手で朝飯前にくまなく清掃してしまった。そして古巣の後まですがすがと主従およそ200余騎、いで鎮勢と住み慣れた館を振り向き振り向き、粛々と京の町中を西へ歩み始めた。さて、いよいよ京の都を離れた義経一行ですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。